聖日を設けたにもかかわらず、後の司祭者たちはその7日目の1日は仕事はしてはいけん、人と会ってもいけん、動物に食料をやってもいかんというようになってしまいました。このようにユダヤ教は大きく沈みを作り出してしまったのです。そのものを修正させるために出したのが後のインマニエル、イエス・キリストです。しかし彼もやがてサタンの餌食になって十字架にかかってしまいました。さらにまた変えられてしまったためにミカエルの分身であるところの天使、魂の兄弟をこの地上界へ送ります。この方がマーチン・ルッテルです。さらにフランスからはガブリエルであるところのカルビンを出して宗教改革に出したのです。一方において仏教の方はゴーダマ・ブッダが悟りを白き道を聞く過程において、このミカエルの説いたその過去世である今から3500年前のあのギリシャにおいて説いたアポロの教え、アポロ、このアポロの教えはやがて東の国インドに伝わっていくであろう。そのインドに伝わっていくその真理をやがてメシアであるゴーダマ・ブッダという方が生まれて、それを悟り道を説くであろう。このようにして東の方にはカンターレを出したのです。これが後の仏教ですね。ところがいつの間にか仏教も化石化して、お経をあげれば救われるようになってしまったのです。南無阿弥陀仏、南無法蓮華経、それで救われた人は一人もいないのです。南無阿弥陀仏というのもゴーダマ・ブッダがかつてラジャグリハという町の郊外のベルベーナにおるときに、ビンビサラと言われる王様がおります。その奥さんが幽閉されます。コッサラーと言われるイダケダという婦人です。アジャスターというせがれに幽閉されて、子供自身がなんとか仏教を知ってほしいと思ったけれども、ゴーダマ・ブッダのいとこであるところの同じ王子として出家された方がおります。デーバダという方、その方にそそのかされて、お母さんとお父さんを幽閉し、お父さんは死んでしまい、お母さん自身は最後の望みとしてブッダから何か一つ話を聞きたい、私は何にもいらないからブッダから真の話を聞きたい、お母さんの一生の願いだからといって牢獄に入りながらお母さんの願いだけを入れてブッダの話を聞かしたのです。それが阿弥陀経というのです。この阿弥陀経というのは西方浄土、インドから西方といいますと現代のイスラエルからエジプト方面です。このアガシャの過去世の中には天正の過程を通してアミーと言われる方もおります。そのアミーという名前は最初はアノンと言ったファラオです。魂の系列です。そのアモンがエジプトに言ってアーメンに変わり、ソロモンに言ってアミーに変わり、それからギリシャに渡ってアミーという名前に変わって、インドに行ってダブツが入って阿弥陀仏になったのです。そしてその西方浄土に 阿弥と言われる偉大なる指導者がおって、そこに浄土があるんだ。あなたは今自分の子供でによって幽閉されているけれども、自分の子供を恨んではいけません。あなたは厳しい環境の中にあっても子供の罪を許してあげなさい。やがてあなたはこの地上界を去らなければならない。その時にはあなたは阿弥陀の浄土に帰ることができるのですという阿弥陀経を説法したのです。これが阿弥陀仏。ところが日本へ来たら、南無阿弥陀仏って拝めば救われるんだ、馬鹿げた話です。これはインドの言葉だから通用するんです。南無阿弥陀仏っていうのは、これはインドの言葉が中国に渡り日本へ来たからちょうどうまくいってるんです。これを直訳したら、阿弥陀様の法に帰依するってことです。南無阿弥陀仏という阿弥陀という悟られた方に帰依する。それを仏壇やお墓やお寺に行って、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、語呂はいいやね、確かに。ところが日本語で直訳したら、阿弥陀様に帰依します、阿弥陀様に帰依しますって何百回言ってもやらないんだね。そしたら阿弥陀様、皆さん何て言いますか？お前帰依すんならやってくれよって言います。そのように仏教も化石化したんです。まあ最近はまた流行りでね、南無法蓮華経って。法蓮華経っていうのは、いつの間にか南無をつければもっといいじゃねえかなんてね、日蓮さん考えちゃって。そしたら 何百万な、ね、1000万近くの人間が南無法蓮華経、まあ2時間も3時間もやってますね。あれも馬鹿げた話ですよ。あれで救われた人はいないんです。南無法蓮華経というものも、本来ゴーダマシッタルタ釈迦牟尼仏がインドの地においてガンガーの流れを通し、無学悶々の人々に対して方便として説いたものです。もろもろの史上よ、ビクビクに立つよ、あの汚いドブ沼の中でも美しい蓮の花が咲くであろう。時にそなたたちビクビクに立ちよ、サロモン様なたちよ、そなたたちの体を見てみる。目が疲れればメックスロが出てくるだろう。汗大小便、あのドブ沼より汚いそなたたちの肉体である。しかれどもそなたたちの心が宇宙の真理を知って生活をしたならば、あの蓮の花と同じように調和された境地に安らぎを得ることができるのだと説いたのが法華経なのです。それを分からないで法華経に帰依します、法華経に来ます、南無法蓮華経、南無法蓮華経、さっきはもっと早くやればいい、南無法蓮華経、南無法蓮華経、バカげた話で、気違いです。言わんや何時偶像を祀って祈ることなかれです。人間の印刷物をいくら拝んだところで救われる道はないのです。我々は旧来の老朽を破らなければいけません。もし神が必要ならば、皆さんがこの地上界に生まれてきた時に持たせておこしました。曼荼羅をみんなぶら下げておこしました。男性のぶら下げてきてるのは違うんじゃないですか。このように仏教ですら分からなくなってしまったのです。こうして太陽霊団というのは、光の直径としてエルランテを中心に、エルランテはその時代時代によって、ある時はヤーベイを名乗り、ある時にはエホバを乗り、ある時にはまた梵天を名乗り、またさらにマホメットの時にはアラーを名乗りました。人類は皆兄弟であり、同じ太陽のもとに生活をしているのです。 宗教は一つなのです。ガン川の流れもヨルダン川の流れも今はかつて方向は変えていないのです。時代の進駐によって道は変わらないのです。今私たちはマホメットやモーセやイエスやゴーダマの説いたものを一つにするために私たちは肉体を持っているのです。皆様はその選ばれた民なのです。そして自らの心を開いたときにあらゆる国々の天性を体験し、その心の中にその真理が皆記録されているのです。それをよみがえらしたときに今私の言ってることがわかるようになるのです。神は己の心の中にあり、己の嘘のつけない善がなる心こそ神なのです。神は形作った中にあるのではないのです。皆さんの心の中にあるのです。次元の違った世界なのです。そこから皆さんは今肉体を持って今生きているのです。その肉体を持ってしまうと私たちは目や耳や口や心の中に思ういろいろな想念、こういうようなものによって本当のものが見られなくなってしまったのです。皆さんは真の自分の姿を見ることはできないのです。ただ肉の姿しか皆さんは鏡で見ることはできないのです。しかし皆さんは誰しもが本当の自分があるのです。本当の自分を見るように私は教えているのです。それは心です。魂です。皆さんの今思っている思う根源です。それは不変なものなのです。皆さんの肉体は今自分のものだと思っておってもそれはただの錯覚なのです。いつのしか朽ち果て我々はこの地球上の塵に変わってしまうのです。肉体を支配している皆さんの魂は永遠なのです。ただそれを形作られて私たちは生きていくに最低必要なものとして五感が与えられているだけなのです。しかし真の五感は皆さんの心の中にあるのです。心の目です。心の耳です。そしてまた心のすべての機能は皆さんはすべて所有しているのです。それを自分が開発したときに真に永遠の自分自身を知ることができるのです。私たちは今この地上界がすべてだと思っておってはいけません。皆さんのこの人生の50年や100年は幻のごとく線香花火のようなほんの一瞬にしか過ぎないのです。そして我々の眼前に現れるところの物質や諸現象は幻です。永遠のものではないのです。朽ち果てていくのです。形を変えていくのです。しかし皆様の心の中に体験された偉大な知恵は不変です。この地上界を去るときに何一つ皆様は持って帰ることはできないの。また生まれてきたときに何一つ持ってきた人は誰もいないのです。我々はこうして五感に惑わされ物質的光景の中で物に溺れ苦悩を自らして作り出しているのです。 その盲目の中から人間というものの価値観を知っていくのです。手探りの中から、そして自らして心の安らぎを得、正しい普遍的な真理を己の心と行いの物差しとして生活をしていったとき、真の己を知ることができるのです。これが悟りです。悟りというのは己自身の心を知ることです。己の心を知ったときに初めて人生の目的と使命を知ることができるのです。それは他力ではありません。自力です。神はすべてのものを皆さんのために用意し与えてあるのです。太陽をはじめとして生活できる一切の動物、植物、鉱物、すべて神は皆様に与えてあるのです。それを取らないだけなのです。取り方がわからないだけなのです。何を欲するのでしょうか。物質や経済は無常なものです。しかし現代のように高度化した社会生活の中において、真の人間の幸せを得ようとするならば、まず最も大事なことは健全なる精神、心です。その次に肉体です。その次に生きるための経済です。経済は衣食住です。この五つの大調和があって初めてユートピアができるのです。それが真の道です。ところがいつか人間はその道を外し、エゴに変わり、すべて皆兄弟だという道を外してエゴの方に走り、自己保存に走ってしまったのです。皆さんは同じ太陽の下で、すべてが皆平等なのです。今皆様から自分の地位と名誉と財産をさっぴいたものを想像してください。何が残ります。それが今の皆さん自分自身なのです。地位や名誉や財産は永遠のものではありません。真の皆さんはそれをさっぴいたものです。この世を去る時の真の姿なのです。こうして私たちは果実天上の世界におきまして会議をやりました。私の隣にはインマネール、イエス・キリストがおりまして司会をやり、その隣にはゴーダマ・ブッダ・カンターレがおります。その隣にはガブリエル、サリエル、ウリエル、こちら側にはモーセ、さらにまた光の天使約10人ばかり、そして地球上の状況を次々報告してきました。心を失い、権力の座について人間の自由を剥奪しているところのソビエトは、モスクワを中心として食糧危機は彼らが自覚するまで続きます。北朝鮮もまた同じです。中華人民共和国の北部も同じです。アフリカの西部海岸も同じです。一方において中南米のパラグアイも同じです。サタンの調料を許しているのです。そのような心の人たちの曇りは神の光を遮り、自らして天変地異を作り出しているのです。さらにイタリーの北部からベイルートにかけても同じです。宗教の 同じヤーベの教えであるその真理を直解してそれぞれの道を歩んでいる。また同じ現象が起こってまいる。日本は食料危機は心ある人が出てきているためにありません。こうして天変地変は次々と起こってまいります。それは気候異変は天上の世界の神の光の届かないところに起こるのだということを知ってほしいのです。やがて北朝鮮は破産をします。日本は戦後わずか30年間で世界のトップになったというのもそれだけの偉大なる魂たちだからなのです。一つ間違ったらまた逆の方向へ進んでいきます。それは危険なことです。皆さん自身の進むべき道は真の道、普遍的な己自身の心に嘘のつけない善がなる心を真として生活をしたとき道は開かれていくのです。それが真理です。今後大きな現象が起こってまいるわ。間違った宗教家たちは私によって潰されていきます。どのような宗教家であろうとも間違った宗教家たちは私たちの霊的な力によって現象化されていきます。信じようと信じざるにかかわらずそれは事実です。あと5年です。皆さん見とってください。地震も雷も自由自在です。それだけに今私たちはその受け入れ体制をしておかなければなりません。日本ばかりではありません。やがて私は中近東へ行きます。そして真の道を彼らは知るでしょう。それは地球の最終ユートピアのために私たちは今肉体を持っているのです。そのために自分の生活の場は自分の生活とし、今度の光の天使は全部事業をやりながら出てきております。宗教でなど飯など食いません。それが本当です。神は一銭の人間から金などいらないのです。太陽はただです。神の心です。これが真理です。私は実業家としてあと4年5年後においてはその面においても世界でも知らん人がなくなるでしょう。当然なことです。それが道です。イエスの時代やあるいはまたゴーダマの時代ならばそれでよかったのです。現代の時代はそれではダメなのです。競争やその取り巻きが優雅な生活をするために宗教があるのではないのです。真の宗教とは宇宙の人間として生きる道を教えているのです。そして人間に生きる喜びを与える道なのです。これが真理なのです。神は人間の作ったものを欲しません。大事なのは美しい一人の人間の心が欲しいのです。道はやがて開かれていきます。我々の善とは巧妙に満たされます。そしてその人たちは救われていきます。やがて地上界の人々の一人一人の心が調和されてきたときに我々の肉体の先祖はその姿を見て、俺たちの時代とは違う、なぜ俺たちはこの厳しい環境にいるのだ、難しいお経ではなく 皆さん自身の日常生活一つ一つの想念と行為の光がやがて地獄の世界を救っていくのです。最終ユートピアは地獄のなくなる時です。サタンは私が今一生懸命に新復活という本を書いております。モーゼの十戒をはじめとして間違った宗教を修正しているために躍起になって私のために攻撃をしてきます。しかしたとえルシエル・サタンなりといえども私のかつての弟子です。彼はやがて私の軍門に下るでしょう。知らないから地獄に落ちているのです。彼らも救われるでしょう。私は命がけです。それは皆さん一人一人が自覚されたときに皆さんの周辺の肉体を持っているところの先祖たちも救われていくのです。坊主の難しいお経によって救われるのではないのです。お経の意味が分かって生活しているような人なら天上界行きます。ゴーダマブッダは決して死んだ人間を成仏させるために坊主を作ったのではないのです。生きている人間をどのように導き人間の心を指導するためにこの地上界へ出てきたのです。地獄に落ちるというのは人のせいではなく自分の思念と行為の間違いそのものが自分の行動によって地獄に落ちたのです。天上の世界がピラミッドのように高くあれば逆また地獄の世界は逆ピラミッドとして存在しているのです。この地球はその中間的環境にあるのです。そのために皆さん自身が善を思えば善の行為をすれば天上の世界に悪の行為をすれば地獄の世界に彼らはいつでも待っております。それだけに正しい心、正しい方、この道を己自身のものとして生活をしなかったならば人間は救われないのです。しかし皆さんの心の中には誰しもが神の子としての真の愛の心を持っているのです。なぜならば全て皆さんは天上の世界から約束されてこの地上界へ出てきたのです。帰るときにあれもしようこれもしようでなく今の一秒一秒一日一生の己自身の完成が皆さんをより大きい白い豊かなものにしていくのです。今厳しい経済的環境にあろうとも悲観することはないのです。今その厳しい環境の中で今皆さんは自らの魂を学習するために今その体験をしているのです。たとえ経済的に恵まれていようともその環境に安住するものではないのです。恵まれているならばそれを大事にし気の毒の人たちに真に愛の行為を無所得のままにしてやることなのです。これが道なのです。皆様は皆兄弟なのです。生まれの環境が違うとも神の子としてすべて太陽のもとに兄弟なのです。他人ではないのです。袖すり合おむ多少の縁と言います。まことにその通りです。皆さんが目覚め自らを自覚したときに皆様は神の子としての道を己自身がして実行していくのです。今私の喋っているこの言葉は皆さんの心の中に全て記録されていきます。そしてこの地上界を去った時に真実であるか何かを皆さんは見るのです。その時に救われるのです。生きているうちに自らを作ることです。道は永遠に続きます。今この世限りではありません。やがて我々はあの世に帰ります。 そしてまたいつの日か地上界か、あるいはまた他の天体に出てくるのです。皆さんは自らに目覚めなさい。自らの心を開きなさい。小さな自分を捨てなさい。偉大なる神の光に目覚めなさい。それは愛です。それ以外にないということです。この研修会を通し、自分の心を裸にして、神の己自身の本性に目覚めてください。長い時間どうもありがとうございました。